浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年3月1日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。ましたちゃうわ。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音してあります。前回はですね、かなりお酒が入った状態で録音してしまいまして、お聞き苦しい点が多々あったことをお詫び申し上げます。今回も、アルコールは入っておりますが、前みたいに飲みすぎてはありません。はい、あのね、前回いつも僕泡盛をね、晩酌で、普段は飲むんですけど、その暖流っていうね、沖縄のお酒を飲むんですけど、それをね切らしてしまって、でまあストックしてるお酒があったんですよ。でそれがね、度数がね50度とか、低いやつでも43度だったし、まあだからもうほとんどもうウイスキーと一緒なんですよ。それを普段の感覚で飲んでしまって、家でね、翌日ちょっと二日酔いっぽいという状況になってしまいました。いけませんね。はい、で大阪は今ね、雨がしとしとと降っております。昨日はね、本当に久しぶりの天気だったんですけど、ここのとこ本当にこうね、天気がどうなるか分かんないというか、そんな感じですよね。はい、でまあ今月のね24日と25日の方で、松本で、単体の仕事をしてまいりました。はい、5年間日誌を見るとですね、今日は2月の29日なんですけど、約その、4年前のルート氏の20年の年に、今回松本でやった演目の初日の日なんですけどね、コロナの影響で中止になりました。でまあその後京都で、お芝居をすることはできたんですけど、まあそれの再演ということで松本で仕事をしてまいりました。はい、初日の24日は快晴、本当にいい天気でございました。ところがですね、天気予報で、週間天気予報ではね雨だったんですけどね、なぜか雪で、僕はもう週刊天気予報の方を信じていたので、普段のねつるつるのね靴で来てしまったんですよ。でこれはねちょっとねやばいなと思って、まあ24日の稽古が終わっ った後に、まあ、雪靴というか、まあ、雪に対応した靴を買いに行きました。はい、松本のパルコに行ってですね、もう店員さん捕まえて、実はね、明日は雪みたいだって、今履いてる靴がもうつるんつるんだから、なんとかね、明日一日過ごせる靴が欲しいとね、まあできればその後ね、雪のないとこでも履けるやつがいいということでね、すみません、あのとっても、あの親切な店員さんでですね、たくさんこういろいろね、こう出してくれてね、リーズナブルなやつを買えたんですけど、ちょうどね、こうね、その冬物のバーゲンの時期でですね、あの3000円ぐらいで買うことができました。そのおかげでね、翌日の日ね、もう朝起きたらもうね、雪景色でした。はい、もうびっくりですよね。で、まあ、その雪靴が、大活躍しました。もう松本はね、入ったばっかり、もうちょっと経ったぐらいかな、地方巡業でね、一回来たことがあるんですけど、それ以来の本当に何十年ぶりかだったので、その時にもね、松本城寄ったんですけど、まあ、仕事まで2時間以上の余裕があったので、雪の中松本城に行ってまいりました。なかなか風情があってよかったですね。で、その帰りにですね、観光案内に行ってですね、どっか美味しいそばのありまへんかって言って聞いて、で、まあ劇場のに帰るまでに、そのタイムラっていうお蕎麦屋さんによって、お蕎麦をいただきました。とても美味しゅうございました。はい、で公演の方も、無事に終えることができました。ね、雪の中、ね、松本まで、ご感激に来てくださった方々、本当にありがとうございます。はい、そしてですね、明日からいよいよ地方公演が始まります。はい、京都でね、初日を迎えるんですけど、はい、まあ、あの毎度のことなんですけど、ね、やはりとっても緊張します。はい、僕はですね、義経千本桜の赤羽の内紙という役を使うんですけど、これは勉強会とか、他の機会とかにも何とか使わせていただいた役なんですが、やはりね、がむしゃらに使ってきた時とは違って、やはりその役の心っていうのをこう考えてね、使いたいなと思って、今日もずっと一人自分稽古しておりました。はいね、で椎の木の段っていうのがあるんですけど、そこでですね、まあ騙されそうになってお金を取られるっていう場面があるんですけど、そこでね、古金吾に、まあ、中和の内紙が、まあ、並べるっていうシーンがあるんですけど、そこですごく僕はなんか違和感を感じてて、なんかこう膝に手を置いてすがるっていう場面があるんですけど、やはり始終の関係なので、そこまで親しくしていいのかなと、ね、なんかそんな感じがあって、だから、ちょっとその辺の演じ方をね、変えるというか、そこまでこうね、やっぱりこうこれまでという大切な人がいる間柄なのでね、追われている身とはいえね、やはりその辺をちょっとこう気をつけて使おうかなと今のところ考えております。はいね、なんか プカプカをね話すときに何を話そうかなっていつも考えてて、メモをね一応取るんですよ。で今日もねなんかメモねなんかいろいろ書いてますね。ただ殴り書きで、書いた自分の字がね、読めないというね、なんかそんな状況ですね。僕はですね本当にどう言ったらいいんだろう、舞台に関しては、これはどう言ったらいいのかと、とってもいつも不安なんですよね。出るが出るまで不安で自信がなくて、これでいいのかなとかと思ってて、もうドキドキしながら舞台に立つんですけど、でもいざこうパッと幕が開くと割と開き直って、もう悩んでてもしゃあないわって思って、やっちゃうタイプなんですよね。なんかこうすごく自分に対してこれだっていうふうに自信を持って使えたらいいなとは常に思うんですけど、でもそれがこうおごりというか、自信ではなくてなんかこう違うものになるのがすごく怖いっていう部分もあって、だからその辺のこうどう言ったんだろうなと、なんかちょっと表現しにくいんですけど、だからでもお客さんに見せる以上はきっちりとしたものを見せなくちゃいけないっていうのもあるんですけど、でも、やっぱそういうこう不安を常に持ちながらでも舞台に立てばそんなこと言ってられへんから、一生懸命やるしかないし、その役を一生懸命務めるしかないというふうに、割り切っております。だから明日からも多分心臓バクバクで舞台の出るまではいると思うんですけど、出たらもうええわやるしかねえって感じで多分やると思いますね。そんな感じで、次回はどんな舞台になったかをお届けできたらと思います。11分ご用意してしまいました。では皆さん、まだまだ寒い日が続きそうなので、引き続き本当に気をつけてお過ごしください。ませませ。
先週は下北沢国際人形劇フェスティバルというところから声をお届けしたんですけれども、今日はまた全然違う場所に来ております。ブルブルブルブルとこう寒い感じのところでございます。外を見ると、もう今はちょっと暗くなってるんですけれども、先ほどはかなり鉛のような色の空をしておりました。こんなグレーの灰色の空っていうのも久々に見るな。でも懐かしい空なんですね。ということで新潟におります。寒いですけれども、まだ雪は降っておりません。でもそろそろなんか雪になるんじゃないかなんていう、そんな予報も出ているので、こちらに滞在している間にどうやら新潟の雪を見ることになりそうです。先週はこれから人形劇祭のパペットスラムというこう短い作品を次々やる、そういう催しに行きますよというふうに多分宣言してそこで終わっていたような気がするんですけれども、それの情報ですね、どんなことが起こったのかということなんですが、このパペットスラムというのは、無料のイベントだったんですよね。それで、下北沢の新しくできたボーナストラックっていう、なんていうんですかね、商業施設というか、なんかゾーンがあるんですけれども、そこの中にある幼稚園の が会場になっておりました。とっても素敵な会場だったんですが、なんとですね、私が行った時にはものすごい人が集まってまして、もう中は満席、そして窓のところにかじりついて見ている人っていうのもたくさんおりまして、ほとんど見えない状態で、しかもものすごく寒かったんですよね。でも私はなんか中にやっている人のやつがどうしても見たかったので、結構1時間ぐらい外から、ものすごいこう隙間、人と人の隙間から見ていたんですけれども、まあ、ちょっと音が聞こえなかったり遠かったので、ちょっと残念でした。でもそれにしても、その外にいる方も入らないんですよ。なんというこの熱意、活気がありましたね。このフェスティバル火曜日ですかね、27日に終了したんですけれども、もう全てのプログラムがほぼ満席、会場はもう本当に当日券も全部売れ切れまして、もうパンパンになっておりました。いわゆるアンダーグラウンドシアターの聖地と言われているザ・鈴なりというホールが会場だった、メインの会場だったんですけれども、まさにその鈴なり状態でして、うわびっくりしました。初めての、今回1回目の下北沢国際人形劇祭ということで、開けてみるまで、蓋を開けてみるまでですね、どんな感じか主催者の方もちょっとよくわからなかったみたいなんですけれども、結果としては大正解2回言ってしまいましたけれども、大成功、非常に盛り上がったイベントとなりました。そしてやっぱりチケットを買えなかったという方も結構ありまして、これはあと2年後に、2年おきにやるイベントということなんですけれども、今から次のイベントにもう行きたい、見たいという声がたくさん上がっておりました。実は私はその期間中すべてのプログラムを見たんですけれども、非常に面白かったです。まずやっぱり人形劇というその概念をちょっと覆されるような、オブジェクトシアター、ものを使った表現ですね、そういうものも含めての人形劇祭なので、自分の限界が押し開かれるような、なんかそういうちょっと脳みそのスペースがちょっと広がったかなっていうふうに思うような、そういう体験でした。それぞれの演目がすごい面白くて、その他ワークショップやトーク、いろいろなものがあったんですけれども、その中でもとても印象に残って、今でもその一つ一つのシーンがはっきりと目に浮かぶというの作品がありまして、それはチェコからやってきた、ちょっと待ってくださいね、すいません、思い出しました。これ何回聞いても忘れちゃうんですけど、メヘダハっていうグループが、チェコからやってきたグループがありまして、でなんかこのメヘダハっていうのはインドの言葉らしいんですね。でゾウさんに乗ってゾウにこう進めっていう時に言う言葉らしいんですけれども、メヘダハっていうのは前に進めっていう意味もあるし、後ろに進めっていう意味もあるんだそうです。つまりどっかに進めっていう意味らしくて、それでペトル・ニクルさんっていう、なんかチェコでは非常に有名な現代の美術家の方が中心になってらっしゃって、その人を中心としたなんか3人組かなの芸術家の集団なんですけれども、その方々が人形を昔から使った表現もしていたそうですし、でその方々は皆さんなんていうんですかね、画家というか現代のそういう、美術家なんですが、その方々が1980年代ぐらいにやっていたパフォーマンスグループでもあり、でそれがこう今回再結成されて、そして、舞台作品を作ったというものだったんですけれども、まあ人形劇というか、なんていうんですかね、自動で動く、物体のようなものも出てきたり、 それをこう長い棒のようなもので後ろの方から操作したりですね、あの美術と演劇と彫刻と人形劇と詩と何ですかね、なんかこう不思議なビジュアルと全てがこう組み合わさったような本当に夢のような時間でした。まあ、あのチェコは結構こう人形劇アニメーションとかも有名ですし、あのなんてなんかそういう伝統が、まあ、あるわけなんですけれども、その中でもあのちょっとこう人形劇っていうものの概念がかなり変わる、そういう作品だったんじゃないかと思います。刺激されました。というわけで、無事に人形劇フェスティバルも終わりまして、いい刺激をたくさん受けた1週間でした。でもまあこうやってあのまた東京の下北沢はとってもにぎやかでしたね。そこから喧騒を離れまして新潟にポツンというふうに今やってきたんですけれども、まあ寒いですけれども、またこういうふうにちょっと静かな街を一人でブラブラしたり、そういう時間というのも何か脳のまた別の場所が刺激される、あのもう脳じゃないのかな皮膚の表面がもう寒いのでヒューってこうなんか、あの体細胞の一つ一つが悲鳴を上げているというか、あって驚いているような、びっくりするような、そういうあの懐かしいんですけれども神聖な感覚を味わいながら、ちょっとここ数日はブラブラしてみようかななんて思っている、そんな、あ、3月1日じゃないですか、もうという夜です。人形劇 Thank you。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは E メールアドレス ukabucafe@gmail.com ukabucafe@gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくれます。そしてすでにリクエストいただいているんですけれども、あのすいません、ちょっとまだ、ちょっとアップアップしておりまして、お返事が届いておりませんので、もう少しお待ちください。そして、番組へのご感想やリクエスト、その他ご常連の皆様へのファンメッセージもお待ちしております。ぜひお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。